なぜ情報源をグレード分けすべきなのか。私たちが毎日消費する情報量は、すでに脳の処理能力の上限を大きく超えています。メールマガジン、ニュースアプリ、ポッドキャスト、ショート動画プラットフォーム、すべてのプッシュ通知があなたの注意を奪い合っています。しかし気づいていますか？見れば見るほど、本当に定着するものはかえって少なくなっていくのです。問題の本質は、どれだけ読んだかではなく、読んでいるものが本当にあなたの時間を費やす価値があるかどうかです。情報源をグレード分けするということは、本質的に注意に予算を組むということです。注意は希少な資源です。一日は限られた時間しかなく、毎分ごとに機械費用が発生します。娯楽のゴシップと本格的な業界レポートに同じ時間を割いたとき、そのリターンは天と地ほどの差があります。グレード分けとは、すべての情報があなたの時間に値するわけではないと認めることです。多くの人は情報管理を削ることと誤解し、猛烈に関連アカウントのフォローを外し、アプリをアンインストールしますが、2週間もすればまた再インストールしています。単純な削減は不安を生むからです。何かを逃すのが怖くなる。グレード分けの発想は違います。一括で削除するのではなく、すべての情報源に優先順位をつけ、高価値のコンテンツをメインチャンネルに入れ、低価値のコンテンツを周辺に追いやるか、完全に排除します。この方法が本当に変えるのは、あなたのデフォルト状態です。かつてはプッシュ通知に受け身で引っ張られていましたが、今はあらゆる情報に対して積極的に場所を決めます。長く続ければ、選別に使うエネルギーは明らかに減ります。判断はあらかじめ済ませてあり、あとはレベルに従って実行するだけだからです。これこそ情報管理の達人の秘密です。彼らはスマホを手に取るたびに考えるのではなく、システムを設計する時点で考えを得ているのです。情報過多の真実、多すぎるのではなく、秩序がない。情報過多という言葉は使い古されて、かえって本当の問題を隠しています。多くの人の困難は情報が多すぎることではなく、情報に構造がないことです。一室いっぱいの本が、すべて床に積まれている状態を想像してください。確かに途方に暮れるでしょう。しかし同じ冊数でも、テーマごとに書棚に並んでいれば、体感は全く違います。情報管理の差は、しばしば構造の有無に帰着します。無秩序の最初の兆候は、同じテーマの情報があちこちに散らばることです。午前中にメールマガジンで人工知能の記事を読み、昼にポッドキャストで関連内容を聞き、夜には動画フィードでまた出会う。それぞれが孤立していてつながりがなく、まとまった認識に組み立てるのは難しい。情報源がグレード分けされていなければ、統一された整理ロジックがなく、同じ種類の内容はただランダムに散らばるだけです。無秩序の二つ目の兆候は、質が大きく異なるコンテンツが混在することです。あなたのフィードでは、深い業界分析、速報ニュース、感情的なコメント、広告がすべて同じ姿で現れます。脳は事前にそれらの信頼度を知らされていないため、一つ一つをその場で判断しなければならず、それ自体が大きな認知的負担です。グレード分けはまさにこの構造問題を解決します。すべての情報源にレベルラベルをつけ、同類を定位置に収め、質の違いを可視化します。構造ができれば、これは読む価値があるかを毎回決める必要はもうありません。判断は構造の中で済んでいるからです。これがグレード分けの進化です。繰り返し発生する判断を事前にまとめて消化してしまうのです。情報源の4レベルモデル、顔文字、吐き気、から C まで。グレード分けを実践可能にするため、ここに4レベルのモデルを提示します。企業のコンテンツ管理で一般的な手法を簡略化し、個人のシーンに合わせたものです。紙1枚に収まるほど単純で、 かつほとんどの情報源の本当の価値を判別できるほど厳格です。高い順に S、A、B、C です。S レベルは中核の情報源で、一桁の数に抑え、通常は5から8個までです。このレベルの特徴は、継続的、信頼性が高い、そして現在の中核目標と強く関連していることです。最も重要な長期インプットを担います。あなたの分野の権威あるジャーナル、トップクラスの業界レポート、長くフォローして滅多に間違えない筆者。S レベルのコンテンツは、定期的に、完全に、深く読む価値があります。A レベルは重要な保管で、数十個まで収容できます。品質は安定していますが、すべてを精読する価値があるわけではありません。業界で有名なメディア、フォローする価値のある有料メールマガジン、質の高いポッドキャストなど。A レベルの処理戦略は高速スキャンです。見出しと書き出しで深読みするかどうかを決めます。視野を広げますが、主たる注意は占有しません。B レベルは周辺情報、読んでも読まなくてもいい、区分です。娯楽コンテンツ、一般的なニュース、気晴らし系の動画の多くがここに入ります。価値はリラックスとつながりを保つことであって、重要な情報を得ることではありません。B レベルには消費時間帯と上限を設定します。昼休みの20分、寝る前の30分など、中核時間を侵さないようにします。C レベルは淘汰すべき情報源です。低品質な釣りタイトルアカウント、戦場街並みだし、感情を煽るコンテンツ、ニュースに偽装した広告がすべてここに入ります。C レベルは日常消費に参加しません。フォローを外すか、完全にブロックします。手放すのが惜しければ、1ヶ月の観察期間を設けましょう。1ヶ月後には、それらがなくても何も失わないことに気づきます。プロフェッショナル分析、グレード分けモデルの費用対効果と定量的検証。グレード分けモデルは単純に見えますが、その価値は定量的に検証されなければなりません。さもなければ自己満足になりかねません。控えめな試算をしてみましょう。ある人が1日に情報消費に使える時間を120分、消費する情報源を10個、それぞれ約12分とします。これが一般的な未グレード分け状態で、総時間は均等に薄く分散されます。ミグレード分けの状態では、10個の情報源のうち、通常2から3個が高品質、4から5個が中程度、2から3個が低品質です。利益を粗く採点すると、高品質は12分あたり約8ポイントの認知的利益、中程度は約4ポイント、低品質は約1ポイント。1日の総利益は、およそ24プラス20プラス4で、約48ポイントになります。グレード分け後、同じ時間が再配分されます。高品質は1日80分、中程度は30分、低品質は10分に圧縮。同じ採点体系で、利益はおよそ53プラス20プラス3で、約76ポイント。同じ時間投資で、利益は約6割向上します。これは業界調査でよく見られる経験的な量感であり、正確な数字ではありませんが、グレード分けの中核ロジックを明らかにします。利益は時間の非一様な配分から生まれるのです。認知的利益に加えて、グレード分けは測定可能な2つの改善をもたらします。1つ目は意思決定コスト。ミグレード分けでは毎日それぞれの価値を判断します。一件あたり約30秒として10件で5分グレード分け後はこの判断がほぼ消えます。二つ目は感情的コスト。低品質情報による不安と取り逃し感がさらに注意を消耗しますが、グレード分けでこの干渉は大幅に減ります。このモデルを実行可能にするため、4つの定量的指標で追跡することをお勧めします。毎日の深読み時間。毎週最後まで読んだ S レベルコンテンツ数、フィードのスキップ率、 毎週ノートを能動的に整理した回数。
実行チェックリスト第1週に全情報源を棚卸しして分類。
第2週に C レベルを全廃。第3週に S レベルの定期読書時間帯を固定。第4週に各指標を振り返ってレベルを微調整。1ヶ月後には、あなたのインプットシステムは最初の進化を遂げています。5つの鑑別次元、情報源の健康診断。情報源をグレード分けするには、統一された基準が必要です。そうでなければ勘に頼ることになります。ここに5つの次元を示します。ある情報源が上位レベルに値するかを評価するためのものです。5つとは、出どころの信頼性、更新頻度、内容の深さ、視点の独立性、そしてあなたとの関連性です。どれも理解は難しくありません。出どころの信頼性は、発信主体の専門的背景と実績を見ます。機関メディアか、個人ブロガーか、業界の専門家か、マーケティングチームか、重大な事実誤認を起こしたことはあるか。信頼性はすべての判断の前提です。出どころが信頼できなければ、他の次元は意味を失います。更新頻度は、情報源のリズムが安定しているかを見ます。日刊のニュースメディア、週刊の深掘りコラム、不定期更新の個人ブログ。それぞれのリズムがどれくらいの頻度で訪問すべきかを決めます。低頻度でも高品質な情報源は、定期スケジュールで S レベルに入れる価値があります。高頻度でも1件あたりの価値が低いものは、アグリゲータで一括処理する方が良いでしょう。内容の深さは、情報源が結論だけを出すのか、過程まで示すのかを見ます。深い情報源は証拠、データ、推論を示し、あなたが独立に判断できます。浅い情報源は規制の結論だけを渡し、受け身で受け入れるしかありません。浅い内容を長期間摂取すると、独立して考える力が徐々に侵食されます。これが最も陰険なコストです。視点の独立性は、情報源が単一の角度だけを提供していないかを見ます。合格水準の高価値情報源は、異なる立場や反対意見を見せてくれるはずです。あなたがすでに同意していることを繰り返し強化するだけのものは、よくありません。最後の関連性は、最も個人的です。どれほど権威があっても、現在の目標と無関係なら降格すべきです。5つの次元で採点すれば、比較的客観的な健康診断ができます。フォローリストから情報源リストへ実装ステップ。
グレード分けは概念のレベルに止まってはならず、具体的な担い手に落とし込む必要があります。
最も実用的なのは、自分専用の情報源リストを用意することです。複雑なツールは不要で、スプレッドシートで始められます。その後、どんなノートツールにも移行できます。リスト作成は4ステップで、それぞれ明確な成果物があります。ステップ1は棚卸し。スマホ、ブックマーク、購読リストにあるすべての情報源を評価せずに書き出します。このステップの目的は、総量を数えることで、通常は想像よりずっと多く、100を超えるのも普通です。総量を見て初めて、なぜグレード分けが必要かが本当に理解できます。ステップ2は分類。4レベルモデルで、すべての情報源を S、A、B、C に振り分けます。5つの次元を参考にし、迷ったら一時的に A に入れて観察します。一気に終えることをお勧めします。引き伸ばすほど迷いやすくなるからです。ステップ3は処分。C レベルはすぐにフォローを外すかブロックします。ここは下段に。B レベルには消費時間帯と上限を設定。S と A には訪問リズムを決めます。S は定期深読み、A は毎日のスキャン級へ。処分後、フォローリストは目に見えてスッキリします。
ステップ4は定着。結果をノートシステムに書き込み、 情報源リスト、ページを作り、各情報源のレベル、訪問リズム、最終評価日を記録します。リストは毎月1回など定期的に見直し、降格、昇格が必要なものがないか確認します。このリストがあれば、グレード分けは一度きりの行動から持続可能な管理習慣になります。グレード分け後のリズム管理。グレード分けが完了してから、本当に難しい部分が始まります。リズムを守ることです。グレード分けは構造を与えますが、構造は規律によって維持されます。多くの人は初日に熱意に満ちていても、1週間後には古い習慣に戻ります。この反動を防ぐには、各レベルに明確な消費ルールを設けます。S レベルは固定時間帯制。毎日、邪魔が入らない時間帯、早朝か夜を設け、S レベルの深読みに専念します。この時間帯は通知を見ず、アプリを切り替えず、一つのことだけ。固定時間帯は条件反射を作ります。時間になると脳が自動的に集中状態に入るのです。A レベルはスキャン制。仕事の合間や通勤中に素早くスキャンし、見出しとリードで開くかどうかを決めます。スキャン制は十分な情報に触れつつ、細部に引きずり込まれないようにします。深く掘り下げる価値のあるものは、その場で読まず、まず受信箱か、後で読むリストに入れ、時間を確保してから処理します。B レベルは時間上限制。1日30分以内と自分に課し、固定の時間帯に集中させます。上限の意味は、気晴らしを制御可能なスパイスにすることです。無意識の惰性にしない。ある時間帯で上限を超えているのに気づいたら、そのレベルのコンテンツは実際には降格すべきだというサインです。C レベルはゼロトレランス。新しい低品質の情報源を見つけたら即ブロック。同時に、一つの隠れた現象に注意してください。アルゴリズムは過去の行動に似た内容をどんどん推薦します。定期的に推薦の出所を確認し、淘汰済みの情報源が別アカウントで逆流しないようにします。リズムを守る本質は、グレード分けの結果をリストの上だけではなく、実際に持続させることです。グレード分けシステムを進化させ続ける。情報源のグレード分けは一度きりのプロジェクトではなく、動的に進化するシステムです。目標も変わり、興味も変わり、情報源自体の質も変わります。今日 S と評価された情報源も、半年後には質が落ちているかもしれません。今日無視していた購読が、成長とともに重要になるかもしれません。グレード分けは定期的に見直す必要があります。見直しのリズムは毎月1回がおすすめです。毎月決まった日に15から20分かけて情報源リストを振り返り、いくつかの問いを確認します。この情報源はこの1ヶ月、このレベルに値したか？内容はまだ現在の目標と関連しているか？最近、かつて重要だった情報源を見落としていないか？見直しの成果物は更新されたリストです。レベルを常に現実に合わせます。定期見直しに加えて、新しい情報源を発見する仕組みも作ります。グレード分けは入力の境界を閉じるためではなく、新しい情報源のためのスペースを空けるためです。高品質の記事を読んだら、その出所をたどり、リストに入れるかを評価します。新しい情報源は必ず A レベルから入り、一定期間観察してから昇格を決めま。